ときめき系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、高値で会社を売る仕組み作りについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。まあ、今日のテーマはですね、まあ、会社売却というテーマなんですけれども、はいはい、なんでこの話をするかというと、まあ、実はというところでちょっと宣伝も兼ねて僕の方からお話をさせていただきたいんですが、
はい、
今まで日本アントレプレナー学会の中で、仕組み経営というテーマで、まあ、サービスを展開してきまして、これは仕組み経営という、ね、大きなカテゴリーなので業種業態とか問わなかったわけですよね。どんな業種業態でも、はい、こう仕組み化をして社長に依存しない形でこうやっていくと。そういうノウハウとかメソッドで本当に、まあ、多種多様な業種業態規模感も問わずいろんな方に、参加していただいたという流れなんですけれども、
はい、
まあね、とはいえその仕組み経営って一言で言っちゃうと一体何ができるのっていうちょっと抽象度が高い感じだったんですよね、漠然としてが、うん、なので、まあ、今後はその仕組み経営をもうちょっとこう具体化して、例えばこの業種別の仕組み系、はい、例えば美容室とかサロンとかそういうビューティー系向けの仕組み系であるとか、
はい、
そのフランチャイズをしたい人たち向けの仕組み系みたいにこう切り口を狭めて突破してやっていこうというような話がありましたと、
はい、
で、まあ、新しくその仕組み系株式会社っていう立ち上げた中で、まあ、特にこの一番特化していこうって言ったのがその会社売却エグゼットするための仕組み系っていう形なんですよね、うん、はい、なので、まあ、それの具体的な、まあ、動きとして、この仕組み経営、まあ、会社売却向けの仕組み経営のためのオウンドメディアを立ち上げたんですけれども、
はい、
これがですね、まあ、会社を高値で会社を売りたい方向けのエグジットクラブ。
うん、
はい、まあ、売却の、ね、経営者のクラブなんですけれども、そのエグジットクラブを、はい、まあ、実際に実践会もそうだし、オウンドメディアでもこう展開していくっていう流れになっています。というところが、はい、まあ、前振りですね。
はい。
で、実際ですね、これまだ、あれですか、エグジットクラブのオンドメディアって、これからリリースですかね。
一応、もうね、アップされてるんですけど、はい、まだ誰にも知らせてないので、
そうですね、
森の中で誰も見てない。
一応あるぞ、存在すると。はい。はい、今、いくつも記事が上がってるんですけれども。
そうですね。はい。はい、
なので、今日はね、そのエグジットクラブの、まあ、ご紹介も兼ねて、まあ、こういうね、はい、内容のものが、ありますよっていうところをちょっと清水さんとキャッチボールしながら、
はい、そうですね、
いきたいと思うんですけれども、
はい
はいはい、まず清水さんの方から、まあ、このクラブについてのお話と、
はい、あ、そうですね、はい、
こういう記事ありますよみたいないただければ、
はい、わかりました。
はい、
もともとこれ実は、3年ぐらい前から僕の中で構想があったんですよね、は
い、構想長
いですね、勝又さんと、うん、はい、出会う前ぐらいかな、
はい、
あって、うん、まあ、なぜかというとやっぱり、ね、元々やっぱ海外のコンテンツを日本に持ってきてやってるのが僕らのメインの仕事なんですけど、
はい、
やっぱり海外ってこうエグジットするとか、うん、M&A とするとかっていうのがもう日本よりはるかに進んでるので、
はい、
アメリカではもうこういうブームがずっとあるんですよね、
うん、
でそれがもう日本ではまだまだ来てなかったんで、これはもうでもそのうち来るだろうなと思って、はい、3年ぐらい前から実はいろいろどうやってこの流れを日本に、ね、うん、持ってこようかなっていうのを考えてて、
それはでも、はい、まあ、そうですよね、はい、当時なんてそのエグジット会社売却って結構悪いイメージしかなかったと思うんですよ、
ね、は
い、
そうですね、
はい、よくハゲタカとか
そうそうそうそう、
会社買われちゃうとか、
はい、
うん、
まあ、今でもね、はい、そういうイメージあるかもしれないですよね。
あ、そうですか、
はい、うん、まあ、でもアメリカとか全然当たり前なのでそういうのは、
そうですよね、
やってきて、まあ、どういう形でローンチしようかとか、あと、はい、当時は全然こう M&A 業界のネットワーク、うん、みたいななかったんで、うん、僕らも、
はい、
で、ちょっと始めるのが難しかったんですけど、最近ね、そういう人脈とかもできてきたりとか、
う
ん、
ね、
ノウハウも溜まってきたんで、ちょっと改めてやろうってことで今スタートしているという、
ね、うん、まあ、時代的にもね、今ね、コロナ、新型コロナの、はい、まあ、問題で結構経営的にも厳しくなってきた会社さんが、はい、うん、こう M&A とかを考え始めたっていうね、記事もいうようなことありますけど、
そうそうそう、そうなんですよね、うん、はい、で今回この要は会社売却をしたい人向けのサイトとかサービスってことなんですけど、
はい、
要はこうやって M&A っていう、ね、カテゴリーに大枠では入るんですけど、
うん、
日本でのその M&A ってなんか大きく分けると3つぐらいのこうパターンがあるかなと思ってるんですけど、
はい、
まず1つ目がこれが多分一番仕事としては大きい事業承継型の M&A って言われるやつで、
うん、
要は後継者不在の会社、
はい、
経営者が高齢になって、 継ぐ人もいないっていうので、M&A するっていうパターン。
うん、
だから社長の年齢が60歳とか70歳とか、まあ、それぐらいの会社のこう会社売却っていうのがまず一つあるというのがあると思うんですよね。
はい、
うん、で、もう一個が、いわゆるこうスタートアップ企業的な、
うん、
あの昔でいう IT ベンチャーのこう M&A。
はい、
例えば、ね、スタートアップして Yahoo に売りましたとか、Google に売りましたとか、
うん、
日本だったら楽天に売ります、サイバーエージェントに売りますとか、そういうスタートアップ系の M&A っていうのも市場としてもう一個あるなと。
もう最初から M&A を目的としてこう作るっていう。
そうそうそう。はい。
はい、
で、僕らの場合はちょっと違くて、うん、いわゆる中小スモールビジネスを経営している人たち の、うん、あの会社売却を支援するというところで、はい、
うん、
まあ、アメリカではこういう市場もあるんですけど、日本ではほとんどないんですよね、これが。
うん、
だから僕らはちょっとそこやっていこうということで、
はい、
まあ、メインとしてはどうですかね、大体30代とか40代、50代ぐらいの社長が対象ですかね。
うん
うん、で、それで1回売却して、
はい、
まあ、ちょっと早めにリタイアするなり、
うん、
新しい事業を作るなりしたいっていうね、はい、そういう人たち向けのなんかサービス。
そうですよね。
仕
組み系株式会社のビジョンとして、その企業価値を高めて循環型成長をサポートするプラットフォームになると、
は
い、というのがありますけれども、
はい、
循環型成長っていうのは、いわゆる今のそのスモールビジネスで経営されている30代、40代、50代の人たちが、こうやって、うん、まあ、自分依存になってしまっている会社さんがほとんどだと思うんですけど、
うん、
これをうまく仕組み化をして、で、
はい、
そこで、まあ、出口戦略の一つとしてこのエグジットですよね、M&A、
はい、
で会社を売却するという、まあ、一つの選択肢で、そこから新しい人生でさらに起業をするのか、それとも更新をこうアドバイ、はい、育成アドバイスしていくのかっていうようなこう人生をこう回していくと、
うん、
これをまあ循環型成長って言ってるんですけれども、
はい、
まさにそのドストライクな、この、あのサポートのところが。
なるほどね。
うん。エグジットクラブと。
そう考えると、これがすごいメインになってますね。
メインですよね。
はい、
はい。まあね、その出口戦略っていくつもね、当然あるし、会社を売らないまでも、既存事業を手放してやって、はい、会社の中で新しい事業を起こすのも当然そうですけど、
はい。
うん、まあ、大きなサイクルで言うと会社売却。小さなサイクルで言うと、事業 の、うん、あの内部的な、まあ、継承みたいな感じになると
思うん
です
ね。
うん。
うん、そうですね。
はい、
まあ、実際うちのね、そのこのイグジットクラブ始める前のお客さんでも、実際売ったとか、
うん、
まあ、売らずに持ってるんだけど、そこは仕組み化してあるので、うん、今違う仕事メインでやってますみたいな。
そうそうそう。オーナーは自分だけど、もう経営は任せるとかね。
はい。
はい。
そうそう。
う
ん、なんかそういうのを支援していきたいですよね。
そうですよね。
はい。で、なんか、ちょうどね、それに関連する記事、を一本挙げてあるんですけど、
はい、
あのイグジットクラブの中にですね、
ええ、
まあ、シリアルアントレプレーナーっていう生き方っていうタイトルの記事なんですけど、
はい、
これが今、はい、シリアルアントレプレーナーですね、はい、でちょっとご存知ない方のために言っておくと、シリアルアントレプレーナーっていうのは、うん、シリアルって連続っていう意味なんですけど、
はい、
でアントレプレーナーなんで連続起業家っていうふ
う
に、
ん、
あの日本語だと言うと、
はい、
で、まあ、これ要は何回も会社を立ち上げて、うん、売って、立ち上げて売ってっていうのを繰り返す人たちっていう感じですよね。
はい、うん、
まあ、あんま日本だとね、レアな存在だと思うんですけど。
そうですよね。
はい、まあ、ただ僕らとしてはこういう仕組み化とかっていう概念を伝えていけば、こういう人たちがどんどん増えていくのかなっていう感じですね。
はい、うん、
で基本的にまあ30代、40代より1回売るっていう、
うん。
で、その後も何度か売ったり作ったりするっていう人たちですね。売ったり作ったり
すると、はい、
はい、
あの。ライフシフトでしたっけ、人生100年間の本の中で、はいはい、あの、はい、3段階の人生プランからマルチステージになるっていう話があって、はいはい、これ清水さんがね、うん、何度も前からあのお話しくださってる話だと思うんですけども、はい、ま、そのための手段でもありますよね。こう、
あ、そうそうそう、
マルチにこう、はい、会社を作って売って会社を作って、
はい、
完全に手放すもうそうだし、さっきみたいなオーナーで残ってっていうのもそうだけど、
うん、
こうマルチステージを生きていくこれからの時代には必要な働き方、
うん
うん、の結構代表例かなと思うんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、このシリアルアントレプレーナーが増えていくだろうっていうことのこう理由の一つはやっぱそれですよね。人生が長くなっていくので、うん、
はい、
やっぱりなんていうかな、例えば20代創業しましたって言って10年20年経っていくと、まあ30代うん、40代ぐらいになってくるんですけど、その時に なんていうかな、創業した当時と同じぐらいの情熱持って経営できてればまだいいんですけど、うん、ずっと続けても、
は
い、とはいえね、人ってやっぱり ね、こうライフステージが変わったりとか、
うん、
あの成長すれば価値観も変わったりとか、
はい、
するじゃないですか。
そうですね、
情熱のありかが変わってきたりするので、
うん、
そうなってくるとそこまで創業した会社に情熱がないのに続けるよりかは、一回ね、売却して誰かに任せて、
はい、
自分は新しいこう情熱を持てることをやるっていうのは、全然なんかこう、ありですよね。
はい。まあ、自然な話かなと思いますよね。
はい。
うん。
まあ、日本だとこうなんかね、しがみつくっていうのがちょっと、一個美徳ではあると思うんですけど、
はい。
まあ、とはいえね、やっぱ自分の情熱に従ってビジネスをやるっていうのは、
そうですね。まあ、しがみつくもそうだし、はい、周りからするとその立ち上げた責任とか、はい、
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。はい、そういうのはね、こう、しがらみとしてついてきちゃいますからね。
うん。
はい。
そうですね。うん、まあそういうライフシフトが一個、アントレプレナー、シリアルアントレプレナーが増えてる理由かなっていう、
はい。
思いますよね。うん、あと最近ちょっと、ね、あのが、勝間さんも一緒おっしゃいましたけど、コロナウイルス、今、うん、2020年の5月でまだ収束しないですけど、こうやって、やっぱり、ね、価値観が変わってくるので、世の中の。
うん、
そうなってくるとこう、自社単独ではやっぱり世の中の長いのに対応できないみたいなのは業界によってはあると思うんですよね。
はい、
うん、はい。そうだったら、もうちょっと資本力のあるところに事業を売却して、うん、そっちで運営してもらった方が、お客さんも社員もハッピーするみたいな、ハッピーになるみたいな、
はい。結果的にそうですよね。はい。はい、
まあ、なんかそんなこともあって、今こういうのがこれから増えるんじゃないかっていうことなんですよね。
うんう
ん、でそれで、これがなぜ仕組み化とつながるかというと、そう、会社を売るためにはやっぱり仕組み化できないと、
はい、
売れない、まあ、売れても安値になっちゃうと、うん、いうことなんですよね。
はい、そうなんですよね。
はい、
うん、で我々がこれやろうとしている理由は、いわゆる M&A、はい、もシリアルアントレプレナーも、まあ、結局その会社売却の、はい、を一つの手段としてますけど、
うん、
その会社を売却する M&A をサポートする人、そういう業界ってものすごく多いんですよね。
はい、
マッチングをするっていう業界は非常に多いんですけど、うん、その売る前の前段階、
はい、
いわゆる今の状態で売っても高く売れない会社っていうのがものすごい多くて、
うん、
でシリアルアントレプレナーを目指してる人たちも、そういう何か仕組み化されてないものを売っても、そんな二束三文でやって、うん、結構あまりこうメリットがないような、お金的金銭的にもメリットがないような売却の仕方をしてしまっている方がもうほぼほぼなんですよね、はい、8割9割、
うん、そうですね。
それ、せっかく自分たちが作った会社を売る、でその時に、うん、なるべく高く売りたいっていう気持ちは絶対あると思うし、
うん、
買う側もせっかく買ったんだから、それがなんかしっかりしたビジネスができてるような会社を買いたいっていう思いがあると思うんですよ。
うん、
だから、そうですね、売る前に、高く売れるような会社の仕組みを作る。逆に言うと、うん、会社の仕組みを作っておけば、売る方も高く売れるし、うん、買う方も安心して高く買えるよっていうような、
うん、
その前段階の仕組み作りをやってるところはなかなかないので、
そうですね、うん、
まあ、そこを我々は担いたいなっていう思いがあるんですよね。
そうですね、うん、だ既存のその M&A 支援してる人たち、仲介会社とかアドバイザーは、
はい、
まあ、ちょっとこれ別に悪口じゃないんですけど、彼らのインセンティブ士としてはやっぱり安く買いたいとか、
うん、
早くディールを決めたい、取引決めたいっていうことなので、
はい、
それってかっていうと、売り手の会社のオーナーとは、うん、利益が矛盾しちゃうんですよね。
そうですね。
やっぱり。
はい。はい、
うん、なので、僕らは売り手側の利益を最優先でやっていくっていう、
はい。
方で、この M&A 業界をちょっとやっていきたいなっていう、
ね。そうですね。
ですね。
やっぱ日本のね、はい、国力とか、まあ、経済力って、ちっちゃいね、はい、スモールビジネスの、まあ、その会社っていうところに似合ってるというふうに思うので、はい、そういう方たちのビジネスをしっかりこう、仕組み化して、
うん、
はい、こう売ってって、そういうものがね、こう何回もこう繰り返されるとすごいいいなと思うんですよね、うん、
そうですね、
はい、
というかこれはドメインアドレスはまだ言わない方がいいですかね、これ。
ああ、いや、もちろん言いましょう、
言っちゃいますかね、
はい、
まあ、概要欄にもね貼っときますけども、
あ、そうですね、はい、
エグジットクラブ、あ、ごめんなさい、エグジット -club.com だ、
はい、exit-club.com、
ね、クラブ .com ですね、
はいはい
はい、ここにもアップしてありますので、
はい、
ぜひご覧いただければ
と。ぜひ、はい、ご覧いただければと思います。
はい。
はい、まあ、今後のね、ポッドキャストでもエグゼットクラブの情報は、出していきたいと思ってます
ので。あ、そうですね。はい。
はい、また、お聞きいただければと思います。
はい。
はい、それでは、仕組み系ポッドキャスト、高値で会社を売る仕組み作りをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。